ニッポン放送ポッドキャストステーション、
4月23日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
天気悪いですよね。
悪いんです
よ。これ雨降ってるんですか、降ってないんですか。
パラパラね、先ほどはちょっと降ったりしてた。パラパラ
ですか。なんか朝方、私ね、ちょっと今日明日の予定を調べたくて、はい、天気予報を見たら、なんか夜ぐらいから雨で、明日ずっと午前中降ってるような、そんな予想だったんで、はい、今日は大丈夫かと思って傘を出ずに外に出たら、あれ降ってんじゃんこれと思ったんですが、はい、どんな感じですか。こんな感じが続くんですか。
そうなんですよ。今夜もね、ところどころでこういった弱い雨が降りまして、はい、明日は午前中にね、本降りになるところもありそうということ
です。あちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、それは具合悪いぞ。私この今週、明日の例のですね、MX テレビの朝の番組があって、はいはい、それ終わり、いつも歩いて帰ったり自転車に乗って帰ったり、まあ、その日によっていろいろなんですよ。それでそのためにいろいろ考えた末ですね、これはいいっていうベストの交通機関を発見して、でその交通機関を使うためにですね、ヘルメットを買ったんですね。それあの、ヘルメット中だって、私バイクに乗りますから、バイク用のヘルメットはいっぱい持ってるんですが、そういうんじゃないんですね。転倒防止、転倒した時に頭を保護するという、調べたらいろんなものが出てましてね、やっぱ高齢化社会ですね。歩行者のための高齢化社会で、はい、歩行者の方が転倒しない、いやいや転倒した時に頭を守るための、ちょっと形で言うとボクシングのヘッドギアによく似たもので、どうやらですね、あの障害をお持ちの皆さんがやはりちょっとあの体が不自由で転倒して頭を打つとっていうようなことのためにですね、頭を保護するためのヘッドギアのようなものは元から売られてたんですが、はい、これが高齢化を受けてですね、ご高齢の方が散歩中に倒れて頭を打つっていうようなことが、はい、まああるらしいんですね。で、そういう時に、まあ頭を守るためのヘッドギアみたいなやつが結構たくさん出てんですよ、今。うわぁ、高齢化社会だなぁと思ったのでございますが、それにしても。増山さん、
何ですか、
何とかしてくださいよ、本当に。
できません。何でしょう。
もうこの時期ほら、はい、夏あそこ行こうかな、ここ行こうかなといろいろ考えるじゃないですか。
あ、楽しい時期ですね。
でね、そうなんです。あの旅行ってのは実際に行くよりも、行くまでの、あそこ行こう、ここ行こうとか、ここ泊まろうとか、こういうもの食べようとかって、そういうのが楽しいですよね。
楽しいですよね。
で、私最近いろんなことにこうもう絶望していると、もう私の唯一の心の支えはこの日本放送の、丸テーブルっていうのがあるんです、はい、私最近ここに来る時間がちょっとずつ早くなってるんですけども、
今日もなんか早めにいらっしゃる。
なんで早くなってるかというと、はい、その丸テーブルでまずルーティーンとして新聞全部読み終わらなきゃいけないっていうのが、なんか自分の中のプレッシャーであるわけですよ、はい、とりあえず新聞読んどかなきゃなみたいなことがあって、で新聞全部読み終わって、でその後ここの打ち合わせと称するものが始まるまでの間っていうのに時間を空けたいんですね、うん、この時間が私の中で結構、家にいると、はい、いろんなものが目に入ってきて、やらなきゃいけないことってたくさん出てくるわけですよ。
はいはい、わかります。
例えば、うん、ピアノの練習とかピアノの練習とかピアノの練習とか、
ピアノの練習、ね、
目の隅にピアノが入るとですね、電子ピアノが入ると、それも普通のピアノだとやっぱりちょっと近隣の騒音問題がありますから、ちょっと時間が時間だからやめとこうかなとか思うじゃないですか、はい、ところが電子ピアノってやつは音出ませんからね。
ヘッ
ドホンにしてしまうと、だいつでも 目の中に入ると、うわ練習しなくちゃとか思うわけですよ。ところが日本放送の丸テーブルまで来てしまえば、もうピアノの練習しようがないんですね。
まあそうですね、
他にも家にいるといろんなものが目の中に飛び込んできて、
あれもやら
なきゃ、これもやらなきゃとか、そう、は
い
はい、テーブル拭かなきゃとか、床掃除しなきゃいけないとか、いろんなこと考えるわけですよ。でもここに来ちゃったら他にすることないわけですね。
まあ、確かに。
だから実はここに早めに来て、そのルーティンワークの新聞を読み終わった後の時間というのは、私人生の最大の楽しみの時間で、
あれ楽しんでるんですか。
はい、いいな。
いや、なんかね、あの暇を持て余してるのか何なのか、ちょっと お声かけた方がいいかしらと思って。時々そうです
ね。増山さんが遠くの方を通り過ぎていくのをよくお見かけしますね。私は心の中で話しかけてくれんなと。めんどくせえから。めんどくせえから話しかけるか。誰も俺に話しかける、かけるなという、こうオーラを出しながら座っているのでございます。まあすね、だから、目が合うと喋んなきゃいけないから、できるだけ近寄ってくる人にも目合わせないようにしてると、時々ですね、それでも気がつく方が声をかけてくださって、びっくりすることがあって、なんでこいつこんなにびっくりしてるんだろうっていう反応をされるのでございますが、まあ、はい、本番前のその時間というのがとっても大切 で、今この時期一番大切な時間は、その時間を使って、次の旅行はどこ行こうかなとか思いながら、あそこ行こうかな、ここ行こうかなと思って、思いついたんです。まあ、久しぶりに。シンガポールに行っちゃうみたいな。
いいじゃないですか、いろんな美味しいもの食べて。
前にそういえばシンガポールに行ったのは、はい、トランプさんという人が大統領になった後、直後じゃないしばらく経ってからかな、北朝鮮のキム・ジョンウン、
はい、
ですか、うん、今の代はキム・ジョンウンですね、はい、先代はキム・ジョンイルカ、
はい、
初代がキム・イルソン、そこまで話さかぼんな登らなくていいですね、はい、今のキム・ジョンウンとシンガポールで会うっていう話が持ち上がって あったでしょ、
あった
ありました
、
なんか記憶の隅っこに蘇ってきました、うんうん、それでシンガポールってそういえば俺行ったことないな、なんとなくシンガポールってね物価が高いっていうイメージと、行ってもそんなに長い歴史があるもんじゃないんで見るもんもないだろうと思って避けてたんですが、うん、まあいい機会だから行ってみるか、どうせ行くんなら今話題のインフィニティプールっていう、
はいはい、
ビルの屋上にあって、水平線と境界がつかないっていう、プールがあるじゃないですか、最近インフィニティプールを模した温泉とかプールとか日本国内むっちゃ増えましたね。
そうなんですか、
まあ、明らかこれインフィニティプールのパクリじゃねえかみたいな
、
太平洋がわーっと広がる手前に温泉があってというようなことがあって、まあ、それはそれでいいんですけども、まあ、元祖インフィニティプールじゃないかと思います。シンガポールにあるマリーナベイサンズという、はい、で多分当時行ったのはですね、カジノが大阪にできるとかできないとかって話になって、一体カジノというのがどんな感じのものなのかと。で、まあカジノはまあかつて行ったことがないわけじゃないですけれども、まあちょっとシンガポールのカジノって行ってみたいな。ちょうど同じ時期になんとか精神の、跡取り息子さんがなんか100億円ぐらい溶かしたとかっていう話があってですね、最近なんか別の文脈でこの人時々ネットに出てきたりなんかして、あ、いっぱい部屋の中に落ちて、出てきてるって刑務所から出てきてんだとか思ったりもしたのでありますが、うん、あの時マリーナベイサンズっていうところにインフィニティプールがあってカジノもあるし、はい、一遍泊まってみたいな、まあ皆さんの頭の中にもしかすると最近はねツアーが高くなりすぎて海外旅行の案内でもほとんど見なくなりましたけども、ちょっと前は結構シンガポールツアーでマリーナベイサンズに泊まってっていうのがあったんです、マリーナベイサンズっていうのは、まあ、薄っぺたい平べったい高層ビルが3本ボンボンボンと並んで、その上になんか船が横に乗ってるような感じの
巨大な船がね乗っかってるような、
はい、その巨大な船の部分がプールなんですね、うん、これが、はい、というマリーナベイサンズ泊まってみるみたいなので当時予約して、だから例の、トランプキムジョンウン会談が行われたんで5年よりちょっと前ぐらいじゃないかと思いますが、はい、その時の値段が6万円ぐらいだったんです。
1泊6万円ぐらい
、うん、そこそこやっぱりシンガポールでいい値段するような1泊6万円でと思っていたのでございます、はい、それで、丸テーブルのところで今日オンエア直前にですね、はい、そうだ久しぶりにシンガポール行ってみるかな、あの時多分両替したシンガポールドルがあるけどあれまだ使えるのかなとか思いながら、うん、調べたんですよ、はい、どうせ行くんならもう一遍マリーナベイサンズ泊まっちゃうみたいな、
いいですね楽しいですね、
はい、2泊の料金を調べましたとさ、
はい、
8月の上旬、お盆じゃありません、うん、8月の上旬の値段を調べましたとさ、
はい、
How much?
前6万だったんでしょ、はい、まあ、多少は上がってるでしょうから、
はい、びっくりしましたね2泊で日本円で55万円
の2泊で55万、
そのインターネットサイトで 46% 引き29万円、まあ、30万円だから 46% 割引でも1泊15万円、 こりゃあ、そらね、最近シンガポールのパックツアーなんか見ない。特にマリナベイサンズに泊まってなんてツアー全く見なくなったですけど、そりゃパックツアー組めないですよ、この値段じゃ。
倍以上だ。
びっくりしました。今、ナベちゃんが、構成作家のナベちゃんが前回調べてくれてます。トランプ、キム・ジョン会談があったのは2018年6月なので、うん、今を去ること6年ぐらい前ですね。当時は1ドル109円だったそうですけれども。
そうだったんだ。
それにしても、109円だから、まあ、円高の70円台みたいな強烈な円高の時ではないんですけれども、それにしてもあの時6万円でかなり高いなと思ったんだけど、今割引して15万円。割引しないと27万円。
どこにも出かけられなくなりますよね。
舐めてんのかこの野郎って感じじゃないですか。それで言うとね、私、はい、この番組のおかげで、とてもいろんな人に感謝をされているのでございます。まあ、どういうことかというと、はい、この番組を始めるにあたって、もう私ホテル住まいとか大阪でずっと長いんで、疲れちゃうんですよ、ホテル住まいって、うん。なんかさっきの話じゃありませんけど、やっぱり目線の端っこにピアノがあってピアノやらなきゃとか掃除やらなきゃ、ストレスではありますけども、そういうのがやっぱりちょっと心の安らぎになってるようなところもあるんで、ずっとホテル暮らしだとそういうのが一切ないですから疲れちゃうんですよ。で、家に帰りたいと思いますよね。で、この番組月火水木週4日間なんで、これ全部ホテル住まいっちゅうわけにいかないから、家とか住むところ確保した方がいいよなということで、この番組を始めた5年ぐらい前に東京で住む場所を確保したんです、
はい、
その当時は、ホテルなんか一泊3000円ぐらいでいくらでも東京で泊まれたんですが、今東京の皆さんはほとんど気になってないと思います、はい、というのは東京近郊にお住まいなので、東京にホテルを取って何かするという機会がおそらくないだろうと思います。
なかなかないですよね。
ところがですね、今東京近辺のホテルってとんでもない値段になってるんですよ。
そう漏れ聞きますけれども、
だ地方から東京に来ようと思うと、例えばゴールデンウィークにディズニーランド行きたいから、ちょっと東京で、ホテル取れないとか取れるとかっていうよりも、取れてもすっごい値段になってて、いやその値段じゃちょっと東京行けないよねみたいなことになってるんで、外国人の方いっぱいで、外国人の方からすりゃ円安なんで安いねって言うんで東京は来るんだけど、日本人からすりゃ、いやその値段でちょっといくらなんでも東京行けないでしょうっていう方がいらっしゃるんですけども、そういう皆さんが、あれ、そういえば東京に住むとこあるよね、週末いないよね、貸してみたいなんで、最近週末ごとに私の家がホテル代わりに使われているという。
ああ、そうなんですか、
はい、1円も取ってませんよ。
いや便利ですね。
だけど人が来るとなるとですね、私結構几帳面な上に自分も嫌なんで、そのたんびにシーツ洗わなきゃいけなくてですね、手間が大変なんで洗濯物増えてしょうがないんですよ。
ああ、でも便利ですね、それいいこと聞きましたね。
そうなんです、この番組のおかげで、家確保できてるもんだから、
いやもうそれは大感謝でしょ。
私の周りにいる人間からすれば、むっちゃ得じゃんこれ、週末ただで東京で泊まれてみたいな、
なんか東京にいても私たちもね、ちょっと泊まってみたい感じしますよね。
なんでだよ
そこに
迷惑だよそれ、やめてくれよ本当。
いやちょっと気分変わるし、
ということで、なんかやっぱここ 1,2 年ぐらい、1年 2,3 年ぐらいで、なんか世の中全体に激変っていう感じですね。
本当ですね。
はい、びっくりです。どうしようかな、もう今年の夏だからね、海外旅行じゃなくて結構国内旅行じゃないと、今もう旅行会社もツアーなかなか組めないんで、だから超高額のお金が払える人向けのものすごい高い海外ツアーか、まあ、比較的リーズナブルな国内旅行かっていうので、二極分化はっきりしてきてます、はい、世の中そんな状況です。
いやいや、ぜひ辛坊さんにはお金を使っていただくということで、さあズーム
そこどういう文脈それ、それどういう文脈、今そういう話してた、人の話聞いてる、
聞いてるけど、持ってる方はシンガポールなり国内旅行なりなんなりってこうだんだん、
いやだけどそれシンガポールでお金を落としてもシンガポールの利益にしかならないでしょ
う。まあ、そうですね、そうですね、
そしたら国内旅行の方がいいですね。ね、世の中のためでしょ、そら、
そうしてください。じゃあ全部そこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報をお伝えいたします。 そして昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は全国でハシカの感染報告が相次ぐという話題につきまして、聖路加国際大学客員准教授の坂本遥さんスタジオ生出演です。で、5時台が知床の沈没事故から今日で2年になります。観光船乗客家族近く民事提訴へというニュースにズームしていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたのご意見お待ちしております。そして番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りしていますが、今日のテーマは
シンガポール一泊20万円と聞いた時に聞きたい曲。
シンガポール一泊20万円と聞いた時に聞きたい曲、ぜひ想像していただきまして、
どうしますかね。
うーん、
お任せします、ね、よろしくお願いします。何でもいいです。
いろいろ考えてお願いいたします。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ、続いてはガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて113円55銭高い3万7552円16銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 3.77 ポイント高い 2666.23 で取引を終えました。円相場は1ドル154円76銭付近で取引されています。東京市場の円相場は34年ぶりの安値圏で横ばいとなっています。イランとイスラエルが共に報復攻撃の応酬を避ける姿勢を見せていることから、先週末に高まった中東の地政学リスクは後退しており、株価の上昇を背景に円が売られやすい地合いが続いています。一方で今日午前、鈴木財務大臣が為替介入について環境が整ったと捉えられてもいいと発言するなど、節目となる155円を前に政府日銀による円買い介入への警戒感も強く、円を売り進めるには至っていません。155円を手前に神経質な相場展開が続きそうです。以上、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。公正取引委員会は昨日、ヤフー、現在の LINE ヤフーのデジタル広告配信事業をめぐり、Google に独占禁止法違反が疑われる行為があったとして、行政処分を出しました。公正取引委員会による Google の行政処分は初めてとなります。伊豆諸島鳥島の東方の海域で、海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が訓練中に墜落し、1人が死亡、7人が行方不明になった事故で、2機が位置情報などを共有できる両機関リンクと呼ばれるシステムを使用していなかったことが、昨日関係者への取材で分かりました。自民党派閥の裏金事件をめぐり、離党勧告の処分が確定した安倍派の塩谷立衆議院議員は、今日地元浜松市で支援者たちに向けた会合を開き、離党勧告を受け入れる意向を初めて示しました。自民党は国会議員の政治団体の政治資金収支報告書について、議員による確認書の添付を必要とする制度の創設へ検討に入りました。収支報告書への不記載が悪質だった場合に相当額を没収する仕組みも導入する方向です。岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費、旧文通費の使い道の公開の在り方について、 今の国会中に結論を出す意向を示しました。ニューヨークを訪問中の自民党の麻生太郎副総裁がトランプ前大統領と明日午前に会談する方針であることが今日分かりました。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は昨日、2023年の世界の軍事費が前の年と比べ 6.8% 増え、2兆4430億ドル、およそ378兆円で過去最高だったと発表しました。国の基金に基づく事業の見直しをめぐり、政府はすでに役割を終えたとして15の事業を廃止する方針を固めました。また合わせて5400億円余りを使う見込みがなくなったとして基金から国庫に返納させるとしています。三井住友フィナンシャルグループが展開する V ポイントとカルチュアコンビニエンスクラブの T ポイントが昨日統合し、新生 V ポイントとしてサービスを始めました。楽天グループなどポイント経済圏で先行する携帯各社に対抗する狙いです。そこまで
言うか。全然関係ないですけども、昨日今日のニュースでですね、例のあのおじというおっさんからですね、
はい、
多額のお金を騙し取った、はいはい、通称自称頂き女子リリちゃん、
うんう
ん、判決が下りましてね、
そうですね、
いただいちゃったんですよ、
うん、
いただいちゃってですね、
25歳
のリリちゃんにどんな判決が下ったかというと、うん、懲役9年、
はい、
罰金800万円、
うん、
と25歳で懲役9年、まあこれはあの一審なんで多分上控訴すると思いますけどね、ただそんなに大きく判決は変わらないだろうと思いますが、
そうですか、
だからまあ刑務所から出てこられるのが30代半ば、
うん、
はい、で罰金800万円、
うん、
はい、
やっぱりね、
いただき女子はそういう目に遭うわけですよ、
はい、
いただき国会議員は
あ、そこにつながるんですか、
はい、いただき国会議員、
なるほど、
うん、何いただきっぱなし今後収支報告書への不記載が悪質だった場合に相当額を没収するってことは、うん、例のキックバックは1円も没収されてないっていう、
ね、
いただき政治家そのまんまいただいちゃったっきり、別に罪に問われることもなく、
うん、
ちょっとなんかこのニュースを何の関係もないんだけどさ
確かにな
んか個人的にはいただき女子かわいそうだなという気が、
まあね、あの
ちょっとします、
うん、
収支報告書への不記載が悪質だった場合に相当額を没収するって、今没収されてないんだ1円も、
そうですよ、
はい、まあ、そういうことが改めて明らかになったニュースではありました。
はい、
ああって感じだよ
ね。
さて、自民党の麻生太郎副総裁、ニューヨークを訪問中で何しに行ったかというと、トランプ前大統領と、まあ、簡単に言うと保険をかけに行ったのでございます。はい、岸田総理がこの間バイデンさん、はい、国賓待遇でアメリカに行って、うん、まあ、もてなしを受けたわけで、バイデンさんが今年11月の大統領選挙で再選されればそれでよし、ところがこれトランプさんがもしトラで大統領になったら、
はい、
それはあの印象悪いですよね、
まあ、
保険をかけとかなきゃいけないというので、
まあ、
だけどこれあの麻生さんがもし、副総理だったら政府の人間だから喧嘩売ってんのかって話になりますけど、副総裁ってのはあくまでも自民党の役職ですから、はいはい、自民党のナンバー2なんで、
なるほど、
自民党として行ったわけで別に政府として行ったわけじゃないですから、
はいはい、
だからもしとらの保険をかけに行ったと、そういうニュースです。
ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月23日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。こんなご意見をご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
練馬区55歳のキアヌママさんです。
はいはい。
マリーナベイサウンズ、
ね、シンガポールのホテル、
はい、まだプレオープンの時にカジノだけ遊びに行きました、当時からシンガポールは物価が高いけど、お隣のマレーシアは安かったんですが、どうして差があるんでしょうかと。それにしても数年の間に桁違いでホテル代が高くなるなんて、どこにも行けなくなっちゃいますね。今年結婚10周年で海外旅行に行きたかったんですが、円安に加え社会情勢も不安定なので諦めます。温泉に行こうかな。辛坊さんのおすすめ温泉地はどこですかと。
おすすめ温泉地はいろいろありますけれども、はい、私が毎年必ずどっかのタイミングで行くのが、この番組でも何回もご紹介している和歌山南部のですね、川湯温泉という、大東川だか大東川だかどっちか忘れましたけども、まあ、大きいに、大きい大小の大にですね、
はい、
東京タワーのタワー塔ですね、
うんうんうん、
大東川っていう川があるんですよ、はい、でここの川沿いのところに川湯っていう温泉街がありましてね、それはあの川に沿った細い道のところに古い温泉がざっと並んでるんですけども、うんうんうん、ここは河原を掘るとお湯が湧くんですね。河原を掘るとお湯が湧くもんですから。
そうなんですか、
はい、で近くにキャンプ場があるんですよ、うん、このキャンプ場に泊まって河原に行って、穴掘って入ると、うん、
穴掘って入る、
はい、
自分で掘るじゃないですよね。
自分で掘るんですよ。
自分で
掘るんです。
掘って入るんですか、
はい、自分で掘って入るんです。
そうなんですか、
はい、まあ、穴掘るっつっても石どける感じですけどね。結構ね、石どけていって人が一人入れるぐらいので、まあ下からお湯が湧いてくるんで、うん、流れてる川の水と混ぜるんです。自分で水路を作るんですね。
あ、それで温度調整して、
温度調整して、
へ
え。でまあ川ですから海と違ってベトベトしませんから、そのまんまテントに変えて寝ると。
まあなんか、
むっちゃリーズナブルっすよこれ。
ね、リーズナブルで、
はい、だけどここのか、まあ、ひなびた温泉っていうか、まあ、もともとその日本人でもそんなに関西人でもそうそうしょっちゅう行くようなところじゃないんですが、この話は前にしましたけれども、去年か一昨年行ってびっくら仰天したのが、はい、そこの小さい小料理屋みたいなものが階段トントンと上がっていくところの1階に看板が出てて、なんかわけわかんない定食が2000円ぐらいして、たっけーなこれと思ったら、メニューが英語しかなくて、え、どういうことこれと思ったら、ね、熊野古道というやつが世界遺産になってから、はいはい、熊野那智大社、あの界隈がインバウンドの観光客で関西国際空港までやってきて、そこから南に下るというルートで、はい、京都だけじゃないんですよ今外国人が溢れてるところは。だから外国人の通り道になってるところは今もうそういうところの物価がとんでも高かったりなんかして、私、
はい、
川掘ってお風呂入って横のキャンプ場で寝てんテント張って寝てんのに、そこの川沿いの温泉旅館、そこそこいい値段するところに外国人の若い観光客がカップルで来てやがってくそ、何か間違ってんじゃないかこれはと。
ちょっとねえ、
はい、ただまあ、探してリーズナブルで行こうと思えば行けないことはないです。でも関西在住じゃないとなかなか川湯温泉まで、でも関東でも似たようなところはいくらでもあるはずですから。
そうですか、探せばね、
はい、温泉ね、はい、私北関東の温泉好きなんです割とね、
あ、行かれます、
いっぱいありますよね北関東に。いい温泉が、
ね、
草津温泉をはじめ、
はいはいはい、
この話長くなりますけどね、まあやめとこう草津というところが滋賀県にあるんです。
あ、同
じ字を書くんです。これが結構メジャーな駅なんです。新快速というのが止まるんです JR の、メジャーな駅なんです。で同じ字書くんです。である時草津駅の駅長さんと話してたら、
はい、
下さん年に2人はね、温泉どこですかって来るやつがいるんだよそれは北関東だろ
そこに着くまで分からなかった
って、この草津じゃないだろうっていう、
はい、
関西の皆さん、滋賀県にある草津は草津温泉があるところじゃありませんから、
間違えないようにお気をつけください。
私も実はずっと勘違いしてたんですね失礼しました。
ちなみにさっきお話に出たのは大東川だそうですよ。
大東川ですか、
はい、うん、ね、合ってました、
はい、大東川ですか、はい、草津温泉は群馬県でしたっけ。
群馬
ですね、はい、
はい、またまた、リクエスト、それからご意見お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方は、zoom@1242.com、感想など X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズモンミュージックリクエストのお題は、シンガポール一泊20万円と聞いて聞きたい曲です。お待ちしております。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。全国でハシカの感染報告が相次ぐ。今年ハシカ、麻疹の感染例が奈良県、大阪府、東京都で次々に報告されています。 WHO 世界保健機関によりますと、2023年の世界の感染者数は32万人と、前の年の 1.8 倍に増加しています。特にヨーロッパでは60倍にも上っているということです。さあ、今日はこのニュースにつきまして、聖路加国際大学客員准教授の坂本遥さんにお話を伺います。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
最近ね、医療関係の知り合いから通報が来ましてね、なんかはしかが流行ってるっちゅうんで、なんか行政からいろんな通知みたいなやつが来て、その辺ポスターいっぱい貼って、えらいことになってるって、医療現場の人が言うんですが、えらいことになってるんですか？
そうですね、今お話になった通り、今年に入ってから、今までも小さい流行は何度か日本でもあるんですけど、今年やっぱりすごく流行していて、特に海外からの旅行帰りとか、そういったところから小さな流行から広がっている状況で、結構危機的というか、大変な状況ではあったと思います。
もともと日本で流行が始まったのがいつ頃で、今海外からっておっしゃいましたけど、そのあたりが原因なんですか？
そうですね、はしかって予防接種で予防できるので、子どもの頃にしっかり予防接種を打ってると、基本的に感染しないんですね。で、日本はもう今から本当に戦後とかそういう時代はすごく流行していたんですけど、
戦後どこじゃありません、ね、私戦後のだいぶ後ですけどね。
あ、そうですか、流行して
私90年代の後半にちょっとアメリカに留学ビザを取らなきゃいけなくなって、申請に行ったら、あなたの世代は証明書いりません。え、なんでですか？いや、いらないんです。なんでですか？いや、かかってるでしょ。はい、かかってます。あなたの世代の日本人はみんな子供の時はしかかかってるから、予防接種の証明書なんかいらないんですって言われたことがありますよ。
はい、そうですね。で、ちょっと正確な年忘れたんですけど、その後予防接種が進んで、WHO が麻疹の排除した国っていうのを認定している んです。
日本は麻疹排除国なんですか？
なってます。
だから要するにもう自然ではしかになって流行することはないぞっていうのがベースなんですね。
そうですね、はい、排除国に認定されています。
それはだから我々の世代はみんな子どもの時かかって、それ以降予防接種で、予防接種ってこれ修正免疫つくんですか？
はい、修正免疫です。
何回予防接種
は？2回ですね。
2回ですか、はい、1回じゃダメなんですか？
1回だと、1回でも9割以上の免疫はつくので、93とか 94% ぐらいって言われているんですけど、2回打つとほぼ99から 100% 近く上がる。
だから予防接種もいろいろだなと思うのは、はしかの予防接種って確実に受けてればもう一生ならないじゃないですか、はいはい、だけどインフルエンザの予防接種って毎年受けてもなるじゃないですか、
はい、
何なんだよこれはと。
もうやっぱりウイルスの変異のしやすさがやっぱり根本的に違
いますね。一生効くやつと効かないやつとはちゃんと分けて教えてほしいよな、は
い、そうですね。で、基本的に赤ちゃんの時に打つ母子手帳、皆さんあると思うんですけど、母子手帳に出てくるような予防接種は大体修正免疫が、
はしかの他にどんなものありますかね、
例えばおたふくとか風疹とか、
血
核 ク、BCG、発症、まあ、あと、まあ、ポリオとかですかね。
うん、ポリオ。小児麻痺ですか。
はい。はい、破傷風は大体10年ぐらいで切れてしまうんですけど、まあ、それでも10年ぐらい持ちます
ね。破傷風ね、破傷風、私破傷風のワクチン打ちましたかな、はい、5年ぐらい前に狂犬病も打ちましたかな。
そうですね、はい、
はい、なので今破傷風って日本でなる人いるんですか。
はい、破傷風はあの自然感染は稀なんですけど、それこそ少し話題になったのがあの東日本大震災の後とかに、ああいうあの瓦礫とかそういう廃材とかの傷とかからなることがあるんです。なんかあの
古釘踏み抜いてっていう話が昔よくありましたよね。
はい、はいはい、なのでそういった例えばあのボランティアとかで解体に行かれた方とか、まあ、そういった作業に従事する方とかは一応推奨されていたり
は。破傷風って予防接種打つとかからないんですか、はいはい、かかりにくいんですか。
かからないですね。あのただ何回か打たなきゃいけないので1回ではないので、あ、複数回打たなければいけないんですけど、規定通り打てばかからないですね。
かからないんだ、はい、かかると破傷風ってどうなるんですか。
破傷風はですね、あの、まあ、基本的に、すいません、ちょっと詳細な病状を
今、今日破傷風の話する予定じゃなかったんで、いきなり聞いたって全部覚えてません。
すいません。はい。
すいません。はい、もう一つ、あの、その文脈で、打ち合わせ全くなしで、前々から聞きたかったことが一つあるんですけど、はい、これもあの、打ち合わせなかったんで、聞いてねえよ、そんな話って答えてくださって結構なんですが、はい、よくアメリカ大使館、アメリカの大統領府にですね、炭疽菌の白い粉が送られてくるってあるじゃないですか。あれは何なんですか。
あれはあの、まあ、炭疽菌テロバイオテロですよね、はい、それはそれでまた一つ少し大きな問題にはなっているんですけど。
白い粉なんですか。
白い粉、私も実物を見たことはないのでわからないんですけれども、いわゆるその、まあ、バイオテロってその大掛かりな装置を必要としないというか、はい、例えばその少量 の, そのウイルスとかを置いておくと、で今そういったあの自然界にほぼ流行していないものって、まあ、ワクチンも治療薬もないので、はあ、例えばその天然痘とか、そういったもののバイオテロの危険性っていうのは言われていて、まあ、それが一つあのニュースになったのがアメリカで送られてきた。
天然痘は私はあの肩のところに天然痘の予防注射の跡が残ってますから、はい、これ今の若い人やってないんですか。
やってないですね、
はい、やってないんだ、
はい、天然痘はもう根絶されています。
あ、そうか、はい、天然痘は地上からなくなったことに一応なってますよね、
はい、
あ、
そうですね、はい、
ということはワクチンはもう、や、ワクチンももういらないから打ってないということですか。
そうですね、はい、もう根絶されたことになって、一応その研究目的で
研究所にはありますよね。
そうです、厳密に管理はされています。
研究所からもし天然痘のウイルスが漏れ出してたら全世界的に免疫がないから一瞬で広がりますよね。それ
そうですね、まあ、どれぐらいのその感染力かっていうのはありますけれど、ただワクチン
それでも俺は生き延びると、
いや言ってるからね。
そうですね、はい、という話ですよね、はい、さてはしかです。はしか、はしか、はい、日本で要するに日本に持ち込むのが、まあ、日本人か外国人か、まあ、ともかくとして持ち込む人は免疫がない人ってことになりますよね。
そうですね、
はい、それ免疫、私の世代は子供の時にリアルにかかってるから免疫ありますと。それ以降日本で根絶されたということは日本で、まあまあ当たり前のようにワクチンが接種されてるから基本誰もかかんないんじゃないですか。
それがですね、その2回接種になるまでに少しタイムラグがあって、はあ、1970年頃からマシンって定期接種になったんですけど、その時はまだ1回接種でよかったんですね、はあ、なので、今の30代40代の方1回接種っていう方が多いんです。あ、そう
か、1回接種だと 100% の免疫がつくわけじゃないってことですか。
は
い
は
い、
で今の子どもたちとかはもう2回接種になっているので、その子たちはきちんと規定通り打っていれば、まあ、基本的には流行はしないので、よくあの流行のニュースも比較的その若い大学生とかでニュースになることが多いと思うんですけど、それも1回接種の年代だからっていうところが大きいいいと思います。
はあ、じゃあ、 日本の規定通り2回のワクチン接種の人はならないけれども、はい、1回しか打ってない世代がいると、はい、なんかでも一時期なんか1回しか打っていない世代のためのブースト接種っていうのがありましたよね。
ありました、はい、ありました。
あれ全員受けてないってことですか、要するに。まあ、
そうですね、一応その国もその1回接種、国が1回でいいですよって推奨していた時期に該当する人に今追加で受けてくださいっていうのはやったんですけど、はい、やっぱりなかなか皆さんその今回のようにはしかが流行ってるってニュースになると、まあ、うちに行こうかなと思うんですけど、やっぱりそうじゃないとなかなか、じゃ仕事休み取ってとか、まあ、わざわざ病院に行ってっていうのだと打たない方もいらっしゃると思います。
1
回しか打っていはい、自分が1回しか打っていないかどうかっていうのは母子手帳見れば分かるってことですか。
母子手帳見れば分かります。
他に知る方法はないんですか。
あとは採血、病院に行って血液検査をしてどれぐらいその、抗体かっていう言い方を私たちするんですけれど、それがどれぐらいあるかで、しっかりそのマシンの免疫を持ってるか持ってないかっていうのは調べることはできます。
血液検査で分かるんですか。
分かります。はい。
ということは血液検査の結果、いやあなたもう一回打った方がいいよって話になるわけですね。
そうですね。はい。
という、私はそれがいいと思うんですが、その一方で例のコロナ以降ですね、ワクチンに対する不信感みたいなものが結構元からもあったのかもしれないけれども、特にコロナの場合はさっきのインフルエンザと同じで、はしかみたいに打ったら必ずならないっていうもんでもないだろうっていうのがあって、打っても必ずならないもんだったら、打つメリットは確実に高いけれども、打ってもなるかないかならないか分かんないもんだったら副反応があるんだったら打たない方がいいじゃんっていうような結構世論の流れもありますが、先生はこういうのどう見てらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりそこはすごく深刻な状況かなと思っていまして、いろんな理由があるんですけど、昨年度のそのマシンのワクチンの接種率っていうのがやっぱり下がっていて、日本だけじゃなくてやっぱり世界的に下がっているのは数字で出てきていて、
あ、そうなんですか。
でもちろんそのいろんな理由がある、あると思うんですけど、例えばそのロックダウンとかがあっていけなかったとか、医療機関にちょっとやっぱり心理的に感染が怖くていけなかったとか、いろんな集団検診が中止になったりとかいろんな理由はあると思うんですけど、やっぱり一定程度そのワクチンとか医療への不信みたいなのがコロナをきっかけに高まったっていうのは、日本でも世界的にも言われていて、実際ワクチンの予防接種率も少し下がってはいるので、やっぱりそこをどうこう、いや大事なワクチンでしっかり効果があってっていうことを伝えていくかっていうのは今すごく大きな課題になってるなと思います。
それとはしかに関して私もいろいろ調べてて、大きな勘違いがあるなと思ったのは、我々子供の頃はとにかく一生のうち必ず、他に予防の手立てがなかったからということもあるんですが、もうこれはもう必ずかかるもんだから、とにかく近所ではしかの子供が出たら移りに行けって。でこれあっという間に移りますよね。あれ免疫なかったらはしかって一発で移りますよね。
ほぼ 100%
びっくりするぐらいの感染力ですよね。こんなに感染力の強い病気って他にあるんですか。
空気感染する病気はマシン以外にも、あるので、ただやっぱりそのいろんなウイルスたくさんあると思うんで、その中でもマシンは特に感染力は非常に強いと思っていると思います。
それで、子どもの頃は我々の世代の常識でいうと、子どもの時にいっぺんかかって、必ずかかる病気で、かかっても何日間か寝込まなきゃいけないけれども、大したことねえじゃんっていう認識の人非常に多いと思うんですが、なんかすごい後遺症が出ることあるんですって。これ
そうですね、すごい後遺症も出ますし、亡くなることもありますし、で後遺症はかかった時は何ともなくても、その数年経ってから突然寝たきりになったりすることもあって、そうです、赤ちゃんの時にかかって、その時はちょっとした風邪とかもほぼ気づかないぐらいで過ぎ去って、で小学校高学年ぐらいになって、突然ある日突然話したり動いたりできなくなって寝たきりになってしまったりっていうこともあるので、やっぱりかなり特にその小さいお子さんがいらっしゃるご家族とか、小児科の先生とかにするとも非常に怖い病気っていう印象だと思います。
そのはしかの、その極めて重篤な後遺症が、病気の後遺症が出るっていうこと自体が、社会的にあまり知られていないということもあると思うんですが、お医者さんから見るとやっぱり一遍かかってワクチン受けてると病気にならないから、病気にならないとその重篤な後遺症にもならないということですよね。
そうです。はい、ならないです。
そこがなかなかね、あまりちょっと一般の人が理解してないのかなという気はするんですが、
そうですね、
どうなんですか、はしかのワクチンの副反応、ワクチン自体の副反応っていうのは何かあるんですか。
近年今その広く使われているものに関しては、もちろんその打った場所に少し痛みが出るとか、そういった程度のものはやっぱりワクチンであれば多少あるんですけれど、そのすごく重篤なものっていうのは今基本的に安全性が確立されているものを使っていますし、このマシンのワクチンってもう本当に全世界で今推奨されていて、 例えばいわゆる途上国とかに行っても、まあ、それなりに高い接種率になるぐらい国際機関とかも支援しているのワクチンなので、うん、まあ、基本的にやっぱり圧倒的に打つことのベネフィットが上回るということで、はい、安全性に関しては問題ないというふうに思ってもらって大丈夫じゃないかなと思います。
ということです、
はい、
で、先生が、はい、このはしか以外に最近気になってらっしゃる病気があると聞いたんですが、
まあ、そうですね、梅毒ですね、
はい、
梅毒が、まあ近年もう非常に増えてきていまして、うん、本当にこちらも非常事態というような、まあ、感染症対策とかを感染症 の診療している先生からするともう非常事態のぐらい増えていると思います。
これは、はい、まあ、いわゆる代表的な重篤な性感染症で、諸説あって、コロンブスの探検隊がヨーロッパに持ち込んだんじゃないか説がありますが、本当のところはよくわかんないですよね。
私もちょっとわからないですね。
コロンブス、まあ、いずれにせよ、一時期日本ではもうほとんど梅毒っていう性病は過去の病気っていうイメージだったんですが、そんなに増えてるんですか？は
い、もう本当に東京都だけでもかなり増えてきていて、で、まあ、診断されているだけでもかなり増えているので、やっぱり潜在的に診断がきちんとされていない人の数も含めると、まあ、かなりの数の患者さんが今いるんじゃないかなと思いますね。
で、これ女性が知らずに妊娠するとですね、
うん、
母子感染で子供にうつるんですね。これ、
はい、
先天梅毒、はい、梅毒っていう言葉があるんですが、ただそれもあんまり知られてないのかなと思うのは、今から15年ぐらい前にその頃ちょっと梅毒話題になったことがあるんですよ。それで私どっかに先天梅毒っていう言葉を原稿の中に書いたら、出版社から先天性梅毒で精つけられてですね、いやいやそれ先天梅毒っていう言葉だろうって思うんだけど、多分出版社の中でもそういう知識もなくなってきてるんだろうなっていうぐらい日本ではなくなったものとされてましたよね。
昔はそうですね、もうただ一旦下火になっていたのは本当にそうだと思うんですけど、もう近年、はい、もうあともう
何が原因なんですかね。
もうやっぱり、まあ、その性感染症なので、やっぱり基本的にきちんとその避妊をしていたりとか、あときちんと検査を、怪しい症状があってすぐ検査をすれば、初期の段階で見つかると治療方法はしっかりあるので、まあ、初期の段階で気がついて治療に行けばいいと思うんですけれど、まあ、なかなか治療に行かなかったりとか、まあ、パートナーに申告をしなかったりとか、まあ、それはもちろん、まあ、いろいろな事情があるんだと思いますけれど、まあ、そういったところから感染が広がっていってるのかなと思います。
まあ簡単に言うと、コンドームなしのセックスは危険
そうですね、
ということですね。まあ、今避妊という本人おっしゃいましたけど、
う
んうん、単に避妊すりゃいいってもんじゃない
です
よね。
性感染症
コンドームなしの性交渉は感染リスクがあるという、はい、
早めに治療すればなんとか大丈夫、
はい、早めに治療すれば大丈夫
だ だから重篤な症状には陥らなくて済むんだけども、うんはい、ただこれがですね、病気としては治るんだけど、永久に血液検査すると出続けるんだよね、うん、検査結果として梅毒歴というのは
そうですね、はい、まあ、残ってしまいますけど、はい、まあ、ただ治療すれば、まあ、大丈夫ではあるので、うんはい、早めに治療をというところだ。
いや、まあ、だから感染しないのが一番
です、はい、まあ、そうですね、はい
はい、
まあ、ちょっとこの話まだまだ聞きたいところいっぱいあるんですが、ちょっと時間が来てしまいました。
はい、またぜひ
また先生いろいろ教えてください。
お越しになってください。今日は聖路加国際大学客員准教授の坂本遥さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。
飯田浩司です。
お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。
さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。
ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。
4月23日火曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題はシンガポール一泊20万円と聞いて聞きたい曲、辛坊さんがね、旅行先を調べていたらこんな事態になっていたというオープニングトークから。まずは神奈川県横浜市の43歳女性の井戸ヶ谷大谷さんに、20万円ということで、20万のメイクユーハッピーをリクエストします。
20ですか。
20、そうそう、
あ、なるほどね。
高すぎて全然ハッピーじゃありませんが、
考えくださいますね、
うん、
はい、
55歳男性の群馬県高崎市風のユンさん、そんな高いところならいけないですということで、はい、坂本龍一さんと今和野清志郎さんのいけないルージュマジック
いけない違いですけど
ね、はい、それから市川市にお住まい63歳野菜肉さん、
はい、
1泊20万円はちょっと無理、旅行先はここではないどこかにしましょう、私は草津温泉がいいなということで。
そうですね、草津温泉いいですね。
グレイのここではないどこかへ。
あ、なるほど、
なんかぴったり。64歳男性、栃木県の梅干し小僧さんは、ジェリー藤尾さん遠くへ行きたいをリクエストします。理由は知らない街を歩いてみたい、あ、どこか遠くへ行きたい。
え、あの曲ジェリー藤尾さんが歌ってらっしゃるんだ、だ、
ね、と思ってもとても値段が高くていけないので、せめてこの曲を聴いてみんなで慰め合いましょう。
なるほど、ありがとうございます。
そして埼玉県南埼玉郡39歳スポンポン太郎さん、
ほうほう、
一泊20万円なんて聞いたらマーライオンでなくたってみんな吹き出しちゃいますよね、ということでスマップライオンハートリクエストします。マーライオンね、お口からピューッ、ね、
はいはい、シンガポール名物ですね。昔は世界三大がっかり観光地って言ってたんですけども、はい、あのだいぶ前に改修されまして、でかいマーライオンが
ちょっとね大きくなりましたね、
はい、あんだけでかいとやっぱそれなりに迫力はありますね、はい、
そして千葉県花見川区の和田編さんはですね、はい、シンガポール一泊20万円と聞いた時に聞きたい曲はカーペンターズのシングシンガポール。
は
シング
シンガポール、いや、あのねありがとうございます、
はい、大阪府大阪市のリタホペさん55歳男性はシンガポールのホテルのお値段見たら助けてって叫びそうです。そこでベーシストでシンガーポール・マッカートニーのいるビートルズのヘルプをお願いいたします、
はい、なるほど。
そしてパンチラ夢工房さん横浜市64歳、シンガーがポールのヘイジュードをお願いします。似たような、え、本当はヘルプにしたかったんですがシンガーがジョン・レノンだったのでこっちにしました。
あ、ありがとうございます、
はい、
こんな感じでシンガーがポール
頑張っていただきましたよ皆さん
には面白い、皆さん本当にありがとうございます
ありがとうございます。
本日のズームオンミュージックリクエスト、坂本龍一&今和野清志郎、いけないルージュマジック、
いけない違いでね、はい、いけない。さあエンディングでお届けいたしますので楽しみにお待ちになってください。ラジオの前のあなたのご意見は24時間お受けしております。メールは zoom@1242.com、 それから X で参加される方ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。知床観光船沈没事故から今日で2年、乗客家族近く民事提訴へ。北海道知床沖で2022年観光船カズワンが沈没し、乗客乗員26人が死亡、行方不明となった事故は今日発生から2年となりました。刑事事件としての捜査は継続中で、乗客14人の家族は損害賠償を求め、5月下旬以降、運航会社と社長を相手取り、札幌地裁に提訴する方針です。
まあご家族ご遺族の皆さんは無念でしょうね、
うん、
どうしてあの事故が起きたのかと、どうして命を奪われなきゃいけなかったのかという思いはこの2年間ずっと抱えてらっしゃったと思いますが、
はい、
2年ですよ。私あの太平洋団から帰ってきたのが2021年で、その翌年だったんですね、これが、
はい、
うん、思えばそれから2年ですから、
そうです、
そんな経つかって話なんです。
早いですよね。
ただね、この2年経ちました、
うん、
あれだけひどい事故が起きながら全く教訓生かされてないなと思うのは、いまだに北の海を走る日本の観光船で、はい、これはあの船舶免許の種類によるんですけれども、船舶免許って、まあ、2種類ありましてね、
うん、
運転操縦する人の船舶免許と、船自体のどこまで走っていいかっていう航行区域の免許と2つあるんですが、
はい、
どこまで走っていいかっていうその免許を取る、許可を取るためには、まあ、船一艘ごとに、まあ、例えば沿岸とかね、沿海とか近海とか遠洋とかいろんな種類があるんですが、私が太平洋団に使ったヨットは当然のことながら太平洋団に行くわけですから、遠洋という世界中どこの海でも走れる、
うん、
ところが日本近海沿岸で航行している船の場合は、あのその船検っていうんですか、船舶検査場の基準で言うとですね、もうあの沿岸から数キロ以内しか走らないよっていう許可しか取ってないわけですよ、でその許可を取るだけなら、これがちょっと信じられないんですけど、
はい、
個人のプレジャーボートとそのお客さんを乗せる観光船と同じ扱いになっててですね、
違いはないんですか、
未だに救命いかだ積んでないんですよ。
そうなんですか。で
この知床観光船の事故の時に、はい、もしこの観光船に救命いかだが積まれていたら、
うん、
全員助かってますね。
辛坊さん
もね、私はもうこれ断言します、
はい、解説なさってました。
ところがあの救命胴衣しか義務付けられてなかったんで、救命胴衣しかつけてないわけですよ。だ水温が5度までいかないような海域走ってて船が沈んだら、はい、分単位ですね、もう数分しか持たないですね、あの低体温症で死んでしまいます。だから救命胴衣なんかつけて浮かんでたって無意味なんですよ、それ。もうとにかく救命いかだに乗れなきゃアウト。で救命いかださえつけてりゃ、搭載してりゃ死なずに済んだんですよ、この事故は、
はいはいはい、
で、まあ、これがに事故が起きたんで反省して、救命いかだ搭載が義務化されたかっていうと義務化されてません。義務化されなくても自主的に乗せろって私はあの観光業者には言いたいんですけども、まあ、乗せてる船もあるんでしょうけども、別に法律上で義務付けされてないしっていうことで乗せて、で今なんかあのこの事故以降ですね、乗せたら補助金みたいな話があったもんですから、はいはい、きっとその補助金もらえるんだったら乗せてもいいよっていうところがですね、あの遊覧船は国交省の管轄なんですが、いわゆる遊漁船っていうあの釣り人乗せる船ありますね、はい、あれは水産庁の管轄で管轄が違うんですよ。で国交省の管轄の船にはあの救命いかだ買うときには補助金出しますけども、うん、っていうところが水産庁の管轄下にあるところには補助金が出ないんで、まあだからあの補助金出せよっていう話がある一方で、補助金が出ないんだったら乗せないっていうんで、だから今その寒い海を走る、だから水温5度に満たないようなところを走ってて、船が沈んだらもう終わりですからね、救命いかだがなきゃ。で救命いかだっていくらぐらいかっていうと、最近ね新聞広告によくですね、 ISO っていう国際標準化機構の認可を取ってる救命いかだっていうのが新聞広告によく出るんです。これが4人とか6人で20万円とか30万円ぐらいで、うん、この ISO の国際標準機構っていうのはスイスに本部があって、
はい、
世界的にこれはもうあの製品としてはしっかりした製品ですよっていうのが、まあ、世界的な認可を受けてる商品が20万円から30万円ぐらいの値段で新聞広告で、ただしこれは船の救命いかだとしては売られていないんです。津波が来た時に避難できますよという津波避難用の道具としてしか売られてないんですよ。これなんでかというと、
はいはい、
船に積むための救命いかだということにすると、うん、国土交通省の認定がいるんです。ところが世界的な ISO の認可を取っていても国土交通省の認可が取れてないから、うん、それは船に乗せる救命いかだとしては売れないんですよ。変な話でしょ。でもそれって、
ね、
あの ISO の国際標準化機構の検査っていうか、その認可を受けてますから、
絶対安全、私断言します。絶対安全です。あ、
そうですか。
それ乗せてりゃ絶対死なないんですよ。うん、それ数十万円、二三十万円で買えるんですよ。ところが、国土交通省の認定品になるためには、国土交通省が指定する検査っていうのを取らなきゃいけなくて、うんうん、これがむっちゃハードル高くて、検査費用もかかるんで、うん、で、なおかつこの事故の後、国土交通省は何を言い始めたかというと、搭載を将来的に義務化するにあたって、荒れた海でも救命いかだに降りられるようにはしごをつけなきゃいけませんみたいなことを言い出してるわけですよ。いや、そんなこと言ってないで、とにかく乗せろよって話なんだけど、
ほい で,、ね
ま、でその国土交通省の認定品のいかだを生産してる会社は国土交通省から、はい、いかあのはしご付きのやつを作ってくれって言われて、いや、その開発がまだ間に合ってませんっていう状況なんです。だから、まあ、まだ売られてないんですよ。で、まあ、買おうと思ってる人は、まあ、そういうものだったら、補助金出しますよなんだけど、製品がまだできてないから誰も買ってない状況なんです。
買いたくても買えないんですか。
この2年間、あの事故が起きていながら、未だに寒い海を走っている遊覧船は救命いかだを乗せずに走ってると。これ同じ状況になったらまた死にますよ人が。
で
それがもう分かってんのに、うん、この2年間放置されて今に至ると、
うん、
で今日あたりの新聞読んでひっくり返ったのがですね、今シーズンから GPS 発信機を子ども用の救命胴衣につけ、事故の際にはヘリが出動し位置を特定する、いうふうに新聞に書いたんだけど、うん、何回も言ってるように救命胴衣に GPS ついてあって無意味なんだって、それ、うん、寒い海に落ちたら
ですよね、
救命いかだ乗せりゃ済むだけの話だろっていう話なんですが、さっき言った世界標準化機構の ISO の認可を受けてる救命いかだって2、30万円で買えるんだけど、国土交通省の認定品のいかだって100万円みんな軒並み超えるんです。大きいものだと何百万円もするんです。だから遊覧船の会社としては、いや、国交省の認定品じゃないと乗せたことにはならない、司法的に。でも買おうと思うと何百万円もするから、でなおかつ国交省が補助金の対象になるようなラダー付きはしご付きのイカダっていうのはまだメーカーも開発してないし、うん、乗せるもんがないし、いや、そうじゃなくて ISO の認可を受けたやつ、ね、いくらでも安くで売ってんだろうっていう、
暫定的に
とりあえず乗せとけよっていう、
ね、するとか。
だから船って沈むことがあります、
うん、
沈んだら救命いかだなかったら寒い海の場合はもうアウトですから、
うん、
もうこんだけ言ってんのにまだわからんかっていう正直な感じはありますよね、
うん、
だって今この時点で寒い海走ってる遊覧船って船なんかの理由で沈んだら終わりですよ、もう水に浸かったら終わりですから、水温低いですから、
ね、
北の海は。
まだまだね。
だから昨日もお伝えしましたけど、今ヘリコプターの墜落で7人の方が太平洋、うん、あの辺の水温は25度近くあるんです、
うん、
このぐらいの水温だったらですね、かなりの長時間耐えられます、
はい、
だけど水温5度とかじゃもうあっという間ですから、
うん、
ちょっといくらなんでもこの2年間何やってんだよっていうのが正直なところです。ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは群馬県高崎市風のユンさんからのリクエストです。坂本龍一、今和の清志郎、いけないルージュマジック、
はい、リクエストどうもありがとうございました。さあ、日本放送、この後は伊集院光さんの種をお送りします。そしてその後5時50分からの日本放送ショーアップナイター、今日はですね、茨城県ひたちなかにいます諸岡雅夫アナウンサーと電話がつながっています。
諸岡さん、お天気大丈夫ですか。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。お天気のまでどんよりとした曇り空なんですが、予報を見る限り雨の心配はなさそうです。
あ、そうですか。
ただね、この球場の外野のすぐ先には太平洋の海が広がっておりまして、その海からの風が強い風が吹いてますね。で、ちょっと冷たい風にこの時間変わってきてます。はい、巨人対中日の4回戦です。
どうなんですか、その海からの風で、レフト方向のホームラン出やすくなるとか、
そのあたりはですね、解説の野村弘樹さんに風を読んでいただきたいと思いますが
僕も地方球場の風もわからないんですけど、今見る限りはライト方向に吹いてるんでね、今日左バッターがもしかしたら有利かもわかりませんね。
そうなんだ、
はい、
結構風に乗るとね、伸びそうな、そんな感じですよね。
で、球場もね、そんなに大きくないんでフェンスも低いんでね、風に乗っちゃうと宇宙間ライト方向はもしかしたらホームラン出やすいかもわかりませんね。
やっぱり風の影響ってそんなに大きいですか。
大きいですよ。 特に上がると打球のやっぱり伸びが全然変わってくるの で風速は分からないですけど旗を見る限り結構揺れてますから、ね、5、6メートルはあるんじゃないかなっていう雰囲気ですね。
じゃあ影響ありそうですね。この後もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司やっぱコメンテーターは、IIM インド管理大学公共政策センターフェローの中川浩二さんです。アメリカのブリンケン国務長官が訪中、両国の関係の安定目指す、そしてインドの下院総選挙投開票開始、19日からですね、モディ首相が3期目入りかという話題を取り上げます。でこの番組は急激な円安における旅行業界につきまして、航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんとズームしていきます。
出た鳥海高太郎さん、
はい、
噂によると先週裏番組に出てたという話もありますから、そのあたり厳しく追及してみようかなと。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。
日本放送ラジオリビングです。今日は日本有数の海苔の産地九州有明産の井上海苔店特製焼きもみ海苔詰め合わせをご紹介いたします。実はあの赤潮なんかの影響で歴史的な不作が2年連続で続いたことで海苔の、ね、供給量が大きく減少中なんです。で特に質のいい海苔というのはどんどん貴重になっている中で、今回は贈答用品質の高級海苔を数量限定にはなりますが準備できました。もう、ね、こちら事前予約もたくさんいただいている大人気商品なんです。
あの丸い円筒形の缶の中にこんなに入ってるかっていうぐらいこれびっくりしますよ ね。
これでもかっていうぐらいたくさん
入ってて、どうやったらこんなに入るのっていう、
そう手品みたいね、次から次へ、
本当に手品みたいです ね。今これ手元に用意してくださってるのはお茶漬けですか、は
い、そうそう、
これどうやって食べるんですか、これ
薬味というかね、
別盛りの海苔をこれもしかして入れろってことかな、
まあ、お好みの量を入れて、わ全部入れた、全部入れたらもう中見えないぐらい、そこにたらこですとか鮭とかね、昆布とか好きなものを入れて味付けて召し上がってくださいよ。
はい、
でギフト用ご贈答用の海苔をね、裁断した時に切った時にできる端っこ耳の部分を集めて缶に詰めたのがこのもみ海苔。実はですね、今年で創業170年の歴史を誇ります日本橋の老舗海苔問屋さんの井上海苔店の目利きの方が厳選した、もう色もツヤも味も香りもどれもトップクラスの確かな品質なんです。
梅
美味しいでしょう、はい、風味がすごいですよね、香りもね。九州有明海で採れた海苔は特に香りと口どけの良さが抜群で、一口召し上がっていただきますと口の中でさーっと海苔溶けますよね。磯の香りがふわっと広がります。しかもこれだけの品質に加えまして、何がすごいと言いますと、このね先ほども言いましたが量なんです。で一缶分をね今ザルに開けたものあるんですが、これすごいボリュームですよね。通常の大きな海苔ですと、なんとおよそ13枚分も。
え13枚分も入ってんの？
そうね、その量がこのね、細い缶の中にね。
それはパンパンに詰まってるわけだわ。
入ってるんですよ。まあ、ざるそばなんかに乗ってる、細く切ってある、あのいわゆる刻み海苔とはね、これ形も大きさも別物です。香りのしっかり残る幅で短冊状に切ってありまして、高級海苔の風味を、ね、堪能できます。で缶入りで日持ちしますんで、この機会にまとめ買いぜひおすすめいたします。井上海苔店九州有明産特製焼きもみ海苔詰め合わせ、一缶 40g 入りを6缶セットです。贈答用の海苔に換算いたしますと、およそ1万3000円近く詰まっていることになります。それがなんと消費税込み4800円なんです。で、さらにお買い得な12缶セットは税込み8800円です。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 番です。で辛坊さんはね今ねサラダ召し上がってますね。
キャベツの千切りの上に海苔かけて、うん、これ和風のドレッシングなんかかかってますが、 これは画期的ですね。
サラダにしてもいいですしね、まあ、あとほら卵かけご飯の上にちゃちゃっと乗せていただいてもいいし、ラーメンなんかに乗せてもね、あの溶けた感じのね海苔がね本当美味しいんですよ。で普段のお食事ではね、これあの食卓に置いておいて調味料代わりにこのもみのり、いろんなお料理にかけるとワンランクアップするという感じでね、美味しく召し上がれます。で海苔はカロリーも低く、鉄分、ミネラル、カルシウム、食物繊維など豊富に含んだ日本ならではの健康食、ご家族の健康のためにも品質が良くてお買い得なこの焼きもみのり、毎日のお料理に使ってください。賞味期間はおよそ1年です。お裾分けしても喜ばれると思います。井上のり店九州有明さん特製焼きもみのり詰め合わせ 40g 入りが6缶セットで消費税込み4800円、さらにお得な12缶セットは税込み8800円です。関東1都6県は送料込みです。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番です。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけますので、ラジオリビングで検索してください。辛坊さん、完食ですね。
はい、ごちそうさまでした。
この商品は番組放送時にご紹介しているため、すでに販売、取扱い終了となっている場合がございます。ご了承ください。インターネットでのお申し込みは、ラジオリビングで検索。お電話でのお申し込みは月曜日から金曜日の朝5時40分から夜7時までになります。